さて今日のこの時間のゲスト、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生にはね、この時間豊かな第三の人生の進めということで、はいはい、人生100年時代ということで、60代後半から70代80代90代、これをもう老後とか余生っていう言葉ではなくて、
はい、
第三の人生の人、第三の人生として豊かに過ごす、そんなヒント心理学の面からも紐解いていただいております。
そう
ですね、よろしくお願いいたします。
豊かな第三の人生というテーマをもらってますけど、はい、私自身が貧弱な第三の人生を送ってますので、なんか皮肉なというのか辛い話なんですけどね。
いやもう先生にはいつも毎週土曜日の9時40分からの家族をエトセトラ、いろんな形で切り込んでいただいてますので、はい、そのお話を伺うこともすごくまた皆さん楽しみにされてますけども。
そうですか、まあ、貧弱な話聞いてもらったらありがたいといえばありがたいですけどね。ちょっとでもなんか参考になるとこ、あるいはホッとすることがあればね、
はい、
それだけでありがたいと思うんですけどね。
だってなかなか年を重ねるね、先輩からのお話を聞いたりとか、はい、こんなことが考え方ができるよっていう機会は本当に減りましたからね。
そうですね、
ですからこの時間にぜひ先生からのヒント、
ちょっと少しでもその癒しというのか、ホッとすることがあればね、はい、ありがたいんですけど、
ぜひお願いいたします。
はい、今月はね、はい、2月、先月は五木寛之さんの著書で、はい、迷いながら生きていくという2019年に PHP 研究所から出版された本を取り上げて、五木さんの考えを、はい、第三の人生についての紹介をしてきたんですけど、今月はその続きをお話ししたいと思っております。
はい、
でその迷いながら生きていくという本と、もう一冊、それより2年前に、2017年に、日経新聞出版社から出された100歳人生を生きるヒントという、まあ、文庫本があるんですけどね、
はい、
780円プラス税で売ってますわ、
はい、
これも取り上げて一緒に2冊の中から五木、はい、さんの考えを紹介したいと思うんです。
ありがとうございます。
で、五木さんのその迷いながら生きていくという本の第4章、前の先月の続きですけど、はい、第4章のタイトルはね、変わりゆく自分を楽しむというタイトルになってるんです。
はい、
で、この中に10年ごとに人生を生き直すという、そういう、まあ、はい、章の中の区分けした説とでも言うんでしょうかね、
はいはい、
そういうその10年ごとに人生を生き直すという、そういうところがあるんですね、第三の人生を、
はい、
で主としてこれについてお話を進めていきたいと思うんです。
はい、面白いですね。
面白そうですよね。
10年ごとにね、
10年に、なんていうのか、第三の人生を10年ごとに区切って生きていくと、生き直すというのも、はい、これもなかなか示唆に富んだ、
そうですね、
内容だと思うんですよね。
そうですね。ついつい続き続きでずっとダラダラと来てしまいます
けど、行くよりもね、はい、10年ごとに生き直すというのは ね、
本当ですね、
なかなか生きない生き方だと思うんですけどね。はい、五木さんは人生は3つの時代があるというふうに、まあ、これは考えてみたら当たり前のことですけど、まず第一の人生の生、生きるということは、生まれてから30歳ぐらいまで、いわゆる若年期ですね、はい、若い世代で。第二の生というのは、人生の生というのは、30歳ぐらいから60歳ぐらいまで、
はい、
これはまあいわゆる壮年期とでも言うんでしょうかね。で、第三の人生は60歳ぐらいからの老年期、
はい、
この3つの時期があるというふうに、時代があるというふうに五木さんは、まあ、区切ってらっしゃるんですけど、
はい、
その第三の人生である老年期をできるだけ楽しむために、その10年ごとに区切って、10年ごとに人生を生き直すという考え方を提案してるんですね、五木さんはね、
はい、
でその考え方をちょっと紹介したいと思うんです。
はい、
60代70代80代90代とこの10年ごとに区切っていけるという方法は、五木さんの著書の 100歳人生を生きて生きるヒント、100歳人生を生きるヒントという、はい、あの文庫本、2017年に出版されたと言いましたね、
はい、
この本にはね、あの50代60代70代80代90代と各章を立てて、非常にあの詳しく書かれています。
あ、そうですか。
でそれとあの先月の続きの迷いながら生きていくという本との合併でお話をしたいと思うんです。
はい、
で五木さんの考えというのは、あの人生100年時代に備えて十分に準備をしていても、
うん、
思いもよらぬ不幸に見舞われる可能性もないとは言えないということです。
そうですね。まあ、確かに
あの日本でも災害とか病気とか事故とか、はいはい、思いもよらん、100年計画を立てていても思いもよらんことがありますよ ね、
はい、
最近ですとあのウクライナの人たちもおそらく計画立てても人生も完全に狂ってしまったと思うんですけど、そういう思いもよらないことがありますよね、はい、まあ、そういうところから一概には言えないという言葉が出てきたんだと思うんですけど、五木さんによりますと、人生はこの不条理で不確かだという、うん、その考えに、まあ、これは何回も紹介してますけどね、
はい、
五木さんはそういう考えですわ、
はい、
でそのそれが人生なんだ、不条理と、
うん、
それから不確かというのが人生なんだという考えですね。で、まあ、一方でその努力は必ず報われるとか、
はい、
苦労は必ず報われるという、まあ、考えの人もいらっしゃいますけど、
うん、
以前もお話ししたと思うんですが、五木さんはこの考えには懐疑的なんです。努力しても報われないことがある、
うん、
苦労しても報われないこともある、それを承知の上で苦労するとこんなはずではなかったということにはならないというね、そういう考えの人ですよね、で、まあ、要するにあの要するにその努力しても報われない、苦労は必ず報われるとは限らないという考えですから、そうであるならばそれとまた不条理な人生、不条理あるいは不確かですから、そういうことであるならばできる限り、まあ、なんというのかな、人生を楽しむことも大事なんですよね、うん、何がいつどこで何が起こるか分かりませんから。
ね、
五木さんは、まあ、50歳からの人生後半の50年、100年時代の後半の50年を楽しむための工夫の一つとして、その10年ごとに、あの、あるいは10年単位で人生を区切って生きるという、まあ、そういう考えを提案されてるんですね、はい、これはなかなかあの示唆に富んだ考えだと思うですよね、
意識するだけでできることですしね、これはね。
そうですよね、ついついダラダラと生きてしまいがちになりますけどね、で五木さんはその、あの2017年に出された100歳人生を生きるヒントという本の中にこんなことを言ってらっしゃいますわ。人生100年時代の50歳というちょうど中間点、
はい、
折り返し点で、うん、あの山登りに例えてね、人生を、
はい、
下山の長い道のりを10年単位に区切って、その10年をそれぞれの10年をどのように歩くかを考えてみたいと、まあ、そんなことを言ってらっしゃいますね、
はい、
で言いましたように50代60代70代80代90代と各章を設けて詳しく五木さんの考えをあの提案されてますけど、それを紹介したいと思うんですね、はい、で迷いながら生きていくという本の中にも、50歳以上の50年を生き直すつもりで、まあ、テーマのようそれぞれ10年ごとにテーマのようなものを設定していけたらどうかということですよね、
はいはい、
そこでまず50代ではあの長い下り坂を歩く、まあ、覚悟の期間だと、覚悟する期間、
はい、
五木さんの考えは必ずしも長生きするということは幸せな幸福なことばかりではないという、生きなければならないというぐらいに大変なことも、
はい、
楽しいこともあるかもしれないけれども、辛いこと悲しいこと厳しいこともあるという考えですよね、
はい、
でその50代から下山に入りますので、 人生後半の、まあ、60代からが本当の後半に入りますから、はい、離陸するための助走 の期間と捉えて、いよいよ下山の時代に入るという心の準備、あるいは覚悟する時期だと、まあ、そういう50代をそういう捉え方をされてますわ、
はい、
つまりその後半の下山の人生を生き抜く覚悟を心身ともに元気な時から考え始める時期、これが50代だと、まあ、覚悟のだから長寿100年人生を、まあ、覚悟で生きるという、そういう考え方ですよね。つまりその人々が経験したことのない人生100年時代の、まあ、新しい常識を生み出していく、そういう50歳からのスタートだと、まあ、そんな考えですね。要するに長い下り坂を降りる覚悟が必要だというそういう立場に立っておられますね、はい、でまだ50代というのはまだ若いと思っていても、ね、下りの傾斜をこう降りるという、まあ、そういう自覚に持っていくことが必要なんだということですよね。で要するに50代はそういう後半の50年、確かに50年前半の50年と比べても同じ距離があるわけですから、
はい、そうですね、
下山というのもなかなか大変というのか大変ですよね、で人生をその何面でも言いますけれども、山登りに例えて前半の50年は登山、後半の50年は下山ですよね。で五木さんの考えとしては、登山よりも登る時よりも降りる下山の時の方が大事だと心がけて暮らすべきだ、
はい、
まあ登りというのは無我夢中で行きますけど、下山になると多少余裕も出てきますよね。だからそういう意味では豊かなということになりやすい、
はい、
努力すれば豊かな人生になりやすいということにもなりますよね。
ですね。
で、その人生100年時代になりますと、これまでの人生観が多分通じなくなるだろう。今までだったら60歳、うん、70歳という時代ですからね、だから今まで その人生の人生観というものを変えなければいけないと、うん、こういうことですよね。で五木さんはその長生きは必ずしも良いことばかりではないという、うん、まあ、その考えに徹しているというのかな、うん、まあ確かに100年時代というのはもろ手を挙げて喜ぶべき時でないかも知れませんですよね、うん、そのことを、まあ、60代70代80代90代と、
はい、
紹介されてるんですけど、後半にこの60代からちょっと話を、
はい、
五木さんの本から拾ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとここで一曲聴きながら一服していただきましょう。さて今日は豊かな第三の人生のすすめと題しまして、毎月一度第4水曜日に社会心理学ご専門の大前守先生をお越しいただいております。大前先生には毎週土曜日朝9時40分からの放送、家族エトセトラでもおなじみですね、港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前先生にいろいろと年を重ねていくヒントのお話いただいております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今月は先月に引き続いて、
はい、
五木さんの迷いながら生きていくという、
はい、
2019年に出版された本を拾い読みしているのと、もう一つは、はい、100歳人生を生きるヒント、これは迷いながら生きていくという本の2年前に2017年に出版されてるんですよね、
はい、
でこの2冊の本から拾い読みをしていきたいと思うんですけども、
はい、
人生を登山に例えて、50歳までは登山、50歳からは下山というふうに考えて、下山の方が実は大事なんだというそんな考えで話をしていらっしゃるんですけど、はい、後半は60歳からの10年をどういうふうに生きたらいいのかというお話を五木さんの本から引き出してみたいと思います、
はい、ありがとうございます。でも五木ひろゆきさんご自身今年90歳ぐらいに、
1932年のお生まれの方ですから、 90歳前ですよ ね、
そうですね。そしてこのお書きになった時も85、6ぐらいのお年になられる2冊 ね、 ね、どちらも
それでね、先にちょっとお話しておきますと、10年ごとに60代、はい、70代、80代、はい、90代は自分はまだ経験してませんから、
はい、
こういうふうな生き方がしたいということは90代では書いてあります、
そうなんですか。
またそこへ話を持っていきたいと思うんですけど ね、 ね、
お願いいたします。
まずは後半は50代、前半50代の話を、50代は女装の時だという話をしました、
はい、
人生後半を生きる覚悟の時期だと言いましたけれども、はい、60代はね、再起動、再出発と言ってもいいかも分かりませんけど、はい、再出発の時期だ、下段について再出発の時期だという捉え方をされていますわ。60歳からの10年はね、伊月さんによりますと、60歳から本格的に下段の時代がスタートします、でこの10年のテーマは再起動、起動するというね、まあ、再出発と言ってもよいと思うんですけど、で60代の前半の5年で、それまでのいろいろなこと、自分のキャリアとか功績とか人間関係といった今までの積み上げてきたものをリセットする、それが60代の前半だ、多分これはサラリーマンを想定して書かれてると思うんですよね、でサラリーマンで一旦退職するともう人間関係も変わってくるし、人との付き合いも変わってきますからリセットになりますけど、例えば商売をされてる方とか、農業の方はまだずっと続けて、実際にその例えば誰かに譲って第三の人生に入ったとはなかなか言えないと思うんですけど、
そうですね、
サラリーマンの方は第三の人生に入ることが多いですよね、まあ、中にはその再雇用でパートとして働く人もいらっしゃるのはいらっしゃると思うんですけどね、で要するに自分のキャリアとか功績とか人間関係といった今までの積み上げてきたもののリセットの時代だと、それが60代の前半だということです、で思い切っていろんなものとかいろんなこととか、いろんな関係を手放してしまうことが大事だと、
はい、
これはよく言われますわ。サラリーマンは、60で退職したら普通の老人になるということなんですけど、それがなかなかできないんですね。
そうですね、
自分の今までの例えば肩書きがどうもつきまとうとかね、そういう話はよく聞くんですけど、一回の一人の老人になってしまういうことも大事だということですよね、で伊月さんのその100歳人生を生きるヒントではね、60歳代は明らかに定める、ごめん、明らかに極める、
はい、
明らかに極めると、そういう時期だというふうに言ってらっしゃいます、で伊月さんの言う明らかに極めるというのは、諦めるという、我々よく諦めると言いますね、
はい、
あれは諦めるというのは伊月さんの解釈によりますと、明らかに極めるという、そういう意味なんだと、だから孤独の勧めという伊月さんの本もあるんですけど、
ね、
その本の中でも言われていることなんですけど、伊月説によりますとね、諦めるというのは決してマイナスの思考ではなくって、明らかに極めるという意味です。つまり勇気を持って現実を直視するとか、あるいは覚悟するという、そういう意味だそうです、諦めるというのはね、ですから前にもお話したと思いますけども、加山雄三さんのように諦めずに現実をまだまだ向こうへ伸ばして、私は若いこれからだというふうに頑張るか、あるいは現実を受け止めるかという、その違いですよね。伊月さんは明らかに極めるという意味で、勇気を持って現実を直視する、つまり覚悟するという、これが諦めるという意味だということです。確かに伊月さんの言われるのにはその通りだと思うんですけど、例えば視力とか聴力とか反射神経とか、その他もろもろの身体機能の衰えをありのままに直視する、そのことから60代が始まるんだという、そういう考えですね、だからまだまだ頑張るぞという、それをアンチエイジングではないという、
ありのままを受け止めて
受け止めるということで、それが諦めるという意味だということなんですよね、で伊月さんも 車が好きな人だったようですけど、
はい、
運転免許はもう返納されたそうですけど、
はい、
60代になりますとぼつぼつそういうことも運転免許の返納も考えなければいけないという、つまり現実を受け止める必要がありますね。で60代は、まあ、介護の担い手としても諦めるというのが、つまり現実を直視する覚悟する時代でもあるというふうに言っていらっしゃいますわ、
は
い、あの本人が介護される方ではなしにする方ですよこれね、
はい、
介護の担い手ですから。で本人が60代いうことはだいたい親御さんは80代後半から
90代、
あるいはその、はい、自分の年上の兄弟の介護ということにもなるかもしれませんですね。で、いつきさんによりますと100歳人生では介護の問題は容赦なくやってきますということですよね、はい、そしてあの60代は介護の担い手としては中心的な役割を背負わなければならない、うん、そういう時期だ、
はい、
というのはね、調べてみましたらね、介護家族の介護をする人で60代の人がね 30% です。
あ、はい、
70代の介護をしている人が 25%、
はい、
80代で介護をしている人が 15% ぐらい、合わせて7割、 70% ぐらいまでは、はい、いわゆる高齢者が介護をしているという、
そうですね、
まあ、老老介護と言われるんですよね、
はい、
で60代というのは一番その割合が多い3割厳密に言うと 31% だったかな、
ああ
3割、30% の人が、あの、介護の、介護してる人の 30% が60代の人だと、こういうデータが、
はい、
国の調査で、厚労省の調査で出てるんです。
はい、
でね。で、それは一方では逆にその、あの、なんていうかな、介護難民という介護される、
はい、
してもらいたくてもしてもらえないという、そういう人もありますし、まあ、60代というのは介護難民の人もいらっしゃるけれども、介護するの担い手の方の中心的な存在なんだということですよね、
はい、
この問題は避けて通れないかもしれませんわ。
そうですね、
実際はね、
本当ですね。
で60代の生き方の中で明らかに極めるという、その諦めるという生き方を紹介しましたけれども、いつきさんの言うその身体語、体の言葉をマスターするのも60代の課題なんですよね。
身体語、
身体語、
はい、
身体語というのはね、体は常に言葉にならない内側からのメッセージを出しているというんです。例えば手がしびれるとか、足腰が弱ってくるとかね、
はいは
い、あるいは体のどこかが痛くなってくるとか、あるいは凝ったり不調をきたしたりという、うん、まあ、こうした身体語、
はい、
身体の言葉、内から出てくる言葉に耳を傾けることも60代からの、まあ、一つの仕事だった課題だということですよね。でこれはね、いつきさん自身もあの、まあ、健康には自信がないというのか、あの偏頭痛が大変激しい人だそうだ、だっただったか、今もそうかもしれませんけどね、頭痛のお持ちの方だったようです。それから足が痛いのか腰が痛いのか、やっぱり体をいといながらですよね、生活しているようですよね。で、いつきさんはその身体語に耳を傾けるのが60代から始まるということなんですけど、その身体語、体を例えば手がしびれるとか足腰が弱るとか痛いというようなことを治療をするんでは、治そうとするんではなしに、収めるという、そういう考え方です。
なんか感覚で分かります
ね。前この話一回したかも分かりませんけどね、治療するんではなしに、要するに処理する、うまく処理するというのかな、そういう考え方ですね。根治するというんではなしにね、
はいはい、
で、まあ、もっと言うとうまく付き合うということかもしれませんですよ ね、
そうですね。
でだから治療、治すというんではなしに、治めるという気持ちでその病気に対処するという、うん、そういう考え方ですよね。そのか、あの身体語を受けて、で治めるというのに近い言葉に養生するというのがありますよね、 幼女をつるつる地見たら五木さんも書いておられましたけど、性を養うと書いてある。
本当です、ね、
だから食べることとか、環境とか、
はい、
運動とそういったものを、要するに性を養うことが養生するということですよね、はい、だから治療することも必要ですけれども、うまく収めたり養生することも心がけるべきかもしれませんもんね、うん、その自分の衰えの病気の内容によってはね、はい、で私も腰が痛いとか目がだんだんと老眼が進んできたり耳が聞こえなくなってきたりいろんなことが起こりますけど、私もね耳が遠くなってね、
はい、
あの耳鼻科に見てもらいに行ったらね、こんなもん薬飲んだり手術で治るもんやないですわ、
はい、
もう仕方がないです、どうしても具合悪かったら補聴器使ってくださいと。
あそうなんですね、
要するに治療するんでは、
はい、
治すんではなしに、ね、治めるという、養生するという話ができないということになると思うんですけどね、そういうことですよね。なかなかあのまあ示唆に富んだ考えですわ。
そうですね。
で介護の問題に直面する人もかなりいらっしゃる、今言いましたように、
はい、
まあどこまで尽くせばよいのかという介護の問題はね、これもなかなか時々不幸な事件が、
そうですね、
あの老老介護で自分の奥さんを、
はい、
あるいは旦那さんを、
手にかけたとかありますね、
殺害したというようなことが、はい、介護に疲れてというようなことがありますよね、これもなかなか不幸な事件なんですけど、
ね、でもだいぶ今はこう周りで支えてくださる、
はい、
声を受け止めてくださる場所もできてきたので、
そうですよね、
かたくなに自分だけでと思わないで、
そうですよね、
困ってますということを発信することができられたら少しはね、
うん、そうですよね、でもね変わりますよね、かつては存続殺人は罪が重かったんですよね、
そうなんです、
自分の身内を殺害するということはね、
はい、
今はねその罪の重いで存続殺人というのはもう刑法から削除されているようです、
はい、
でこの存続殺人というのは2つの考え方があって、その身内に殺害されるなんてなことはその生きていけない、もう心許せないという考え方と、はい、そうですね、身内を殺害することはよっぽど何か辛いことがあるんだというその両極があってね、どっちの立場に立つかということだったんですけど、今はその存続殺人のは削除されているようですから、だからなかなかどっちに立場に立つかというのは難しいところですよね、同情す殺害した人に同情するのか、そんなことしたら身内として一緒に生きていけないということになるのか、なかなか難しいところですけどね、まあ、そんなこともありますわな。それからもう一つ60代で五木さんが言われるにはね、俗世間にいながら出家の心を持つことも大事だ。
おそうです、
世間には俗世間だけど、はい、出家の心、例えば、贅沢をしないとか、
はい、
持ち物を最小限にするとか、あるいはさまざまなその雑事を極限まで削ぎ落とすとかね、あるいはその一人になってみる、つまり孤独を経験するとかね、そういったそのまあ俗世間にいながら出家の心を持つことも大事だということです。で60代から世の中のがんじがらめのそのしがらみから少しでも解放されることも必要かもしれませんわね、
はい、
高齢者になったらわがままを言ってもいいという人も中にはいらっしゃいます。
そうですね、
もうそのしがらみ、
はい、
世間からどう見られるかということを捨てて、自分らしい生き方ができやすいということを言う人もありますし、そうすべきだという人もありますけどね、まあ、そういうしがらみから解放されるということも大事かもしれませんですよね。で、まあ、そんなことを考えますと、なかなか要するに結論から言いますと、60代というのは高齢期に入って人生の再起動、再出発の時期だという、まあ、こういうことですよね、人生のリセットというかな、 新しく生き直す最初の10年だと、はい、まあ、そんな考え方が60代です。あと70代80代、90代とずっと続いていくんですけども、時間の関係で来月にしたいと思うんですけど、ちょっと予告しときますとね、
はい、
五木さんは70代は黄金期だ、黄金期だとそういうふうに言ってらっしゃいますよね、
はい、
でも一方では70代というのは古希なんてなこと言いますよね。
あ、昔から行きますと ね、確かに
私の知り合いも、私もいよいよ古来マレラル都市になったという古希になったという、そういう表現をする人ありますけど、70代80代90代と、これはまた来月にちょっと回したいと思います。途中で終わっても具合悪いと思いますので、ちょっと早かったかも分かりませんけど、時間的に。
ありがとうございます。次回もじゃあぜひよろしくお願いいたします。今日お話をいただきましたのは、五木寛之さんの、迷いながら生きていく、それからもう一冊、100歳人生を生きるヒント、こちらからのお話を広げていただきました。お話は、毎週土曜日9時40分から放送の家族エトストラでおなじみ、湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回は第4水曜日、4月27日の水曜日にお届けしてまいります。また本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM のウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。来月の放送もぜひお楽しみに。